医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
いや、もうね、ちょっとこっちは今夜中で、ちょっとあんま頭が働いてないんで、なんか喋ってください。
すいません。じゃあちょっと今週のガジェットニュースを紹介しようと思うんですけど。
出ました、ガジェットニュース。
今週なのかな、正直今週かどうか分かんないんだけど、数日前に知ったんだけどさ、Zoom っていう会社があるの知ってる？
あの、このオンラインミーティングツールのやつ？
ではなくて。
ではなくて。
オーディオの機器を販売している Zoom っていう日本の会社があるんだけどさ。
いや、知らない知らない。
それ結構有名な会社で、オーディオ 分野では。
へえ。
だからこのミーティングアプリ Zoom が、あの、なんていうのか、乗っかってきた感じなんだけどさ、同じ名前に。
あ、そうなんだ。
iPhone と iPhone みたいなやつ。iPhone ってあるじゃん、日本に。あの、iPhone っていう会社があってさ。
それも知らない。
あ、本当？なんかちょっと揉めたんだよね。
あ、そうそう。あ、なんかあったかもね、そんな。
そう。で、Zoom っていう会社も、あの、オーディオメーカーであってさ、日本のメーカーらしいんだけど、そこが、ある、なんていうんだな、音声を収録するデバイスを発売したの、
はい。
ポータブルデバイスみたいなやつ発売したの。
ほうほうほうほう。
で、Zoom F3 っていうんだけど、F6 っていうやつが結構有名な、いい機械だって言って有名な機械で、あって、もともと Zoom から出てて、で、それって結構でかいんだよね、そのオーディオ機器として。
あ、
プロフェッショナル用だから。
うんうんうん、
そう、結構でかくて、
で、
それのちっちゃい版が出たんだよね。
へえ。レコーダーってこと？
それがかっ、そうだね、平たく言うとレコーダーっていうことなんだけど、それをポータブルレコーダーみたいなのが出て、だから、そのマイクがあるじゃん。で、マイクの音声がどこかしらに行って、どこかしらで収録されないといけないじゃん。マイクっていうのは外の音声を、その音と外の音声を拾って電気信号に変えるっていう機械だよね。で、それをなんかこうアナログからデジタルに変換したりとか、もともとデジタルの信号はデジタルのまま、パソコンに収録しないといけないんだけど、その収録する保存する機械、コーダーだから、マイクはついてなくて、マイクはその機械につけて音を収録するんだけど、なんでそんな必要なのかっていうと、まあ、そのマイクの音声ってアナログ入力だから、デジタル変換しないと保存できないっていうのが一つあって、だからどっかしらでデジタル変換してるんでね、で、そのデジタル変換して収録する部分が必要で、それが、あの、カメラにぶっ刺せるマイクもあれば、あの、そのオーディオレコーダーみたいなやつを通して入れないと入力として受け取ってくれないやつもあって、で、そのアナログマイクの方が性能が良かったりするんでね、高価なマイクほどその音を取るだけに特化してて、デジタル変換とか他に任せるみたいな機会が多くて、だから、その音声をその拾うデバイスが必要で、それなんだけどさ、何がすごいかって、32ビットフロートでその音を取ってくれるっていうところがすごくて、
全然それだけ言われてもすごさがわからないんだけど、
もはや何を説明してるのかちょっとわかんなくなってきたけど、
うん、
要はさ、そのたくさんデータ量を一気に1秒あたりのデータ保存量がすごい大きくなってるんだよね。だから、そのデジタル音声ってすごいややこしくて、僕もいまいち分かってなかったんだけど、要はその階調っていうのかな、そのどのぐらい滑らかに音を表現できるか、で、音って時間方向に流れていくから、1秒間に今収録してるのはサンプリングレート だからその音を収録するにあたって2つ考えなきゃいけないファクターがあって、
うん、
1つはサンプリングレート、
サンプリングレート
で、もう1つはそのビ何ビットで収録するかっていう、その2つで、
うんうん、
サンプリングレートっていうのはヘルツで表されてるんだけど、
うんうんうん、
1秒間に何回その情報をキープするかみたいな。
なるほど、 なんとなくわかる。
なんかそのパラパラ漫画と多分同じような、
うん、何コマに割るかみたいな話。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
動画だと30コマ、うんうん、1秒30コマとか24コマとか60コマとか言うじゃん、
うんうんうんうん、
で音声の場合はそのもっともっと短い時間でやらないといけなくて、うん、それが今だと 44.1kHz、
うん、
だから44,100回かな、1秒間に 44,100回記録してるんだよね、
うんうんうんうん、
今収録してる音声って、うんうん、でその1秒間に 44,100回データを保存するんだけど、
うん、
その1回ごとに何ビットで情報を保存するかっていうのがそのビットレート、
うん、
だから1回サンプリングあたりのデータの幅が32ビットの方が大きいんだよね。正確には24ビットと16ビットを比べた方がいいんだけど、16ビットだと2の16乗だと思うんだよね、
うん、
2の16乗桁 で収録できて、
うんうんうんうん、
で24ビットだったら2の24乗かな、
うんうんうん、
でその音の幅が広がるの。そうすると、
うん、なるほど、
小さいところの変化、音の変化もちゃんと収録して、高さとか、
うんうんうんうん、
音の大きさとかを撮ってくれて。
なるほどね。
だから、
うん、
そうそうそう、でその幅が広がるっていうのが結構よくて、
うん、
だから32ビットフロートになると、
うん、
その30シングル整数と不動小数点っていう、
はい、
またややこしい話もあるんですけど、まあ32ビットフロートだとより幅が広いっていう風に考えたらいいと思うんだけど、
うん、
だからもっとなんていうの、幅の広い音が取れる、
うんうん、音域が広いっていうことなのかな。音域なの、
音の大きさなんだって。
基本的に大きさ、あ、
域だとさ高い低いじゃん、
うん、高い低いだと思ってた。
大きい音と小さい音を同じデジタル情報で保存しようと思うとすごく桁数がいるんだって。
あ、なるほどね。そこの解像度が荒い、解像度が荒いっていうかと聞こえない音とかが出てきちゃうっていうことなのかな。
ね、どうなるかっていうと、その音をこのちっちゃい音から大きい音までこう表現しようとすると、
うん、
データ量の幅が必要 で、
うん、
でデータのその情報これ以上取れませんっていうところを超えると割れちゃうんだって、
うん、
バリバリって音割れしちゃう、
うんうんうんうん、
っていう状況になるから、幅が広い方が大きな音が出てもあのちゃんとなんかこう聞こえ音割れしないように編集ができたりとか。
なるほど。あのさ、昔のカラオケってよく音割れしたじゃん。
あ、そうなんだ。
なんかそんなイメージがあるんだけど、それってそのビットとかと関係あるのかな。
ああ、そうかもしれない。なんかそのね、ビットが少ないとすぐ音割れするんだって。そのちっちゃい音と大きな音、その幅をこう動かさないといけないんだけど、動かしが間に合わなかったりとかしたらすぐバリッと割れちゃうみたいな。
なるほどね、なるほどなるほど。
で僕たちは32ビットフロートでずっと収録してたの、
うんうんうん、
そのこのこのイルラジオね、
うんうんうん、
だから 44,001回1秒間にサンプリングして、
うん、
その1回ごとに32ビットフロートのデータを食いながらやってたの、うん、だからデータ量が膨大で30分取るとだいたい1ギガまではいかないけど、
うん、
500メガ以上あるんだよね、30分の収録で。
いや、たまにさ電波 Wi-Fi が弱いところでさ収録してさ、うん、その、うん、音源を宅に送ろうと思ってもさ重たすぎて送れない時とかってさ
そうそうそう。 て、でも編集しててなんかおかしいなと思ってたのずっと。
ああ、
割れとるなと思って。
あ、割れてる？
いや、そう思ってたの、
うん、
なんか割れてるなと思って、
うん、
32ビットでやってるのにおかしいなと思ったんだけどさ、
うん、
いやなんかそれをその Zoom F3 のニュースを見て、
うん、
やっとな合点がいったのは、
うん、
そのオザが使ってるマイクにしても、
うん、
ウが使ってるオーディオインターフェースにしても、
うん、
その出力が24ビットなんだよね
じゃあダメじゃんね。
そうそうそう、だからこうガバッと幅を広いて待ち構えてても24ビットしか入ってこないから。
あー、そうなんだ。
入ってくる音声がすでに音割れしてるんでね。
あー、なるほど。
そうだから、あ、意味がないわと思って、うん、今日から24ビットで撮りましょうって言って言ったんだよね。
そういうことなんだね。
そうそうそうそう、だそしたらデータがガバッとちっちゃくなるはず。
はいはいはい、なるほど。
この Zoom F3 ってすごい欲しいなって思ったんだよね。
その今の
いろいろあるんだよ。その32ビットフロートで出力してくれるオーディオインターフェースもあるんだけど、
うんうんうん、
その結構高いなんて高価格帯になってきたりして、
なんかさ
普通のマイクにはついてないんだ
よ今。あれ32だっけ、32ビットでさ、うん、っていう話が、まあ、24とかあるじゃん、
うん、
でまあそれが小さければ小さいほど、まあ、データ量は少なくなると。で、
うん、
なんかさ、そのこの音声そのビットがさ、こう可変するといいのかなと思って。その幅は変わらないんだけど、その
素晴らしいですね
だからちょっと声が大きくなったらその24っていう幅は変わんないんだけど、うん、その最低値を上げてくれたら上の音まで拾えたりするわけじゃない、
うん、そうそうそうそう。だからね、高価なマイクはそういう自動アジャストメント機能がついてるらしい。
あ、やっぱりそういうのあるんだね。
うんうんうん、その幅がちっちゃい分、あ、でっかいの来たと思ったらスッとその
あるんだ、
上げて下げてみたいなのがあるらしい。うん、
やっぱ固定、うん、そう考えるよな普通と思って今聞いてて思った。
そうそうそうそう、
うん、
ただその弊害としては、
うん、
そのサッと下がった時にバックグラウンドのさ、
うんうんうんうん、
ノイズだけになった時にノイズがすごいガーッとこう増幅されてくるみたいな。
なるほど。
そこに合わせるから、
うんうんうんうん、
ノイズがすごい拾っちゃうとか、そういう弊害はあるみたいなんだけど、でもそういう風にしてちょっとこう価格が高くなってくるとそういう機能がついてたりするんだって。
あ、いや面白い面白い。全然今まで本当興味なかったけどタクと喋るようになって面白いなって思う。
そのね、なんかだからなんかよりいい音で撮りたいと思ってさ、32ビットフロートにしてたんだけどさ、
うんうん、
全く何も得ることなくデータ量だけ膨れてたっていう悲しいお知らせ。
うんうんうん、いやいやいや、そうだ。まあでもそういうの結構あるよなっていうか、身近なものとかでもさ、やっぱよく知らないで使ってるものとかいっぱいあるから、その数値が何を表してるのかみたいなのを調べると結構面白かったりするんだなと思う、ね、
いや確かにそれは。いや最近ね、そのなんかオーディオに関わってるからようやく理解できたって感じがする。
いやいや、すごい勉強になりますよ。聞いてる人はどうだか知らないけど
なんかゆくゆく予算ができたら32ビットフロートでその音声を収録してくれるレコーダーを買ったら、もうちょっとあの音割れが少なくなるかもしれない。
なるほどね、
うん、
いやなんかもうさ、その機器とかがかっこいいと、もうなんかビジュアルがかっこいいじゃん。こう上からマイクがさ、こうさ、
いやそうだ、ね、
上がってるとかさなんか格好から入る人だからさ
あー、そうそうそう、それはあのガジェットオタクの素質があるね。
あ、本当
見た目がかっこいいのが最初だもんね。いや
もう大事だよね見た目って、ね、
大事。
でもさ、こだわり出すとキリがないからあんま見ないようにしてるっていうのもあるんだけどね。
うん、いやそのそれの32ビットフロートが、うん、あのポータブル手のひらに乗るぐらいのサイズで、で外にも持っていけるし、家の中で収録するときにもオーダーインターフェースとしても使えるっていう画期的な使用品だし。
うーん、なるほど。
長くなったね半分。じゃあ今日の半分ぐらい雑
談。タクのガジェットニュースはこれでいいですかね。
はい。
じゃあ本題というか、本題なのか。
そうで、
うん、
本題が多分今回と次回にまたがって話すことになるんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
なんかね、サイエンスロボティックスっていう、サイエンスだよね、サイエンス誌 の姉妹誌にロボティックスに特化した雑誌があって、科学雑誌があって、
へえ、そうなんだ。
そうそうそう、サイエンスロボティックスに出てたんだけど、うん、あの腹腔鏡下腸管吻合術を全自動でやるロボットアームが開発されましたっていう論文が出てて、
ほう、
今日はその話をしたいんですけど、
うんうんうんうん、
まずもってその腹腔鏡下ってなんやねんっていうところかなと思って、その辺からちょっと話していこうと思うんだけど、
あのね、なんか腹、まずこれ読みづらいとか言いづらいね、腹腔鏡、
腹腔鏡下ね、
腹腔鏡下
うんうんうん、
そう、すごい言いづらいんだけど、なんかね、なんか見たことはあるなと思ってて、
うんうんうんうん、
俺もちょっと調べたんだけど、
うん、
まあ、内視鏡とかを使う、うん、手術、
うん、
なのかな、
うん、
と思っていて、でなんか文字的にはなんか穴をいくつか開けて、そこに鏡、まあ、内視鏡を通してモニターに映しながらするような手術、うん、なイメージがあったんだけど、うん、合ってる？
そうだね、そうそうそうそう、うんうんうん、そんな感じなんです、
うん、
でその手術って一言に言ってもさ、
うん、
いっぱいあるじゃん、その外科手術って言っても、
うん、
だからそのお腹の中の臓器の話に今日は集中したいと思うんだけど、
うんうんうん、
その手術をする時のイメージってさ、
うん、
なんかメスっていうイメージがあるじゃん。
そうね、そうね、うんうん、テレビでよく見るやつね。
メスで、そうそう、メスでこうお腹を切って、
うん、
あ、ちょっと最初に断っておきたいんだけど、
うん、
少しその手術の話とかして、
うんうん、
あの表現がもしかしたらグロテスクになってしまうかもしれないんで、うんうん、もし聞いてる方で気持ち悪くなったらすぐそこで止めてください。
はい。
で、あのメスって言うじゃん、大体、うん、最初手術始めます、お願いします、じゃあメスくださいっていうシーンがよくあるじゃん、
うん、
でメスでこうお腹の表面をこうさ切ってさ、で中に入っていくわけだよね、
うんうんうん、
で僕が最初に外科手術を見たのがもう10年以上前かな、
うん、
実習で10年、うん、10年前ぐらいなんだけど、
うん、
その時すでにもういろんなデバイスが出てて、
うん、
で非常にびっくりしたのは、
うん、
メスの登場の機会が少ない。
あ、そうなんだ。
すごいびっくりしたの。
へー、
メスって言って確かにメスで最初ピャッて切るんだけど、
うん、
皮膚 の本当に表面を切った後、
うん、
その後皮下脂肪とか筋肉層とかに入っていくんだけど、
うん、
ほとんど電気メスなんだよね、その後。
ほう、まず電気メスっていうのがあるのも知らんかったね。
そう、電気メスってあんまり出てこないと思うんだけど、
うん、刃物っていうより何なんだろう、刃物なのかな、電気メス。
いや、電気メスってただその金属のなんていうの、すごい尖ってるわけじゃなくてちょぼんって出てて、
うん、
そこに電流がビッて流れるんだよね。
ああ、なるほどなるほど。
患者さんのね、背中あたりにそのアースを引いてて、
うんうんうん、
だから体を電気、体が電気を雷みたいなのを局所的に起こして、
アースを引くんだ。
電気がそのアースに逃げていくみたいな感じで、その回路を作って、でもほとんどのエネルギーはそのバチンって当たったところに行くみたいな、うん、そういうので切っていくんだけどさ、あとは意外と手でこう剥いだりとかすることもあって、
はあ、
だからそのずっとすごく鋭利な刃物で切っていくっていうよりは電気メスの登場頻度がすごく多くて、なんかね、あの全然違うんだって、出血量とか、あと視野の綺麗さとかが。だからそういうデバイスが活躍してて、
へえ、
でそれがそのお腹の中に入っていく時なんだけど、
うん、
でお腹の中に入ると腹腔っていうところに到達するんだよね、
うん、
腹腔っていうのはその膜がその横隔膜から、
うん、
横隔膜ってその胸の一番下ね、
うん、
でその上には肺があるんだけど、うん、肺とお腹の中には強固な壁があって、横隔膜があって、
うんうんうん、
でそこが上の壁で、後ろに後腹膜みたいな腹膜があって、
うんうん
うん、でこうお腹の上からというか表面から 前側からアプローチしてるから前には穴が開いてるでしょ、
うんうん、
で下の骨盤のあたりにはまた膜があって、
うん、
なんかこの一つの大きなこうスペースになってるんだよね。
あ、そうなんだ。
そうで、その中に胃がゆってあったりとか、
うん、
肝臓がいたりとか、腸がこううねうねって入ってたりとか、
うん、
骨盤内の臓器がちょこっと飛び出てたりとかするんだけど、基本的にはその腹腔の中にスポッと入ってて、
うん、
だからそこのその腹腔をこうちょっとこうスペースを空けて腸管を切りたいんだったら、その腸をその切りたいところを探してきて、でもうちょっとこう引き出してきて切って結ぶっていうのがこの開腹手術っていうパターンなんだよね。お腹を開けてアプローチしていく。
あ、開腹ってそっちのね。
そう、お腹を開くっていう意味。そうで、結ぶ時も今そのいろんなその手で結ぶ 手でこう切った後手でつなぐっていうのはもともとやることなんだけど、
うんうん、
糸を使ってね、
うん、
その吸収されるような糸とかを使って粉合していくんだよね、
うん、
粉合っていうのは切った端と端をつなげる手術のことで、
何
か何か悪いものがあってそれを取りたいわけじゃん、
うん、
でも腸は管状になってるから全部取る必要なくて、ある程度こっからここまでみたいな感じでちょびっと切ってつなげることができると、
うんうんうん、
状況によっては、
うん、
でそういう吻合っていう手術をするんだけど、手で縫うのが、一番クラシカルな方法だとすると、
うん、
なんか吻合器とかもあるんでね、使える臓器と使える腸管と使えない腸管があるのかもしれないんだけど、
うーん、機械があるんだ、そういう
ね、管でガギガギってやるともうそのなんていうの、結び自動でこうホッチキスみたいなのがかかって、
あ、ミシンみたいな感じなのかな。
あ、そうそうそうそうそうそう、工業用のミシンってさ、布を切りながらその端っこをさ縫ってくれたりするじゃん。そういう機能がついてるやつとかがあってさ、そういうデバイスを使ったりするんだけど、
へえ、
なんかいろんな方法があってそれを吻合して、
うん、
で終わったらその腹腔を閉じて手術がおしまいって感じなんだけどさ、
うんうんうん、
それがクラシカル、一番クラシカルな開腹手術っていう方法で、
うん、
で腹腔鏡下っていうのがさ、その後開発されたんだけど、
うん、
その腹腔って要は一つの大きな袋になってるじゃん、
うんうんうん、
なってるって言ったじゃん、
うん、
だからその腹腔にアクセスする穴をちっちゃくいくつか開けるっていう方法を取るんだよね、腹腔鏡手術の場合は、
うん、
でそこにあのなんていうんだ、入り口みたいなパーツを差し込んで、
うん、
で空気を送るの、
うんうん、
腹腔の中に、
うん、
そうするとその腹腔が空気でちょっと膨らんで、
うん、
そうスペースができるんだよね、
うんうんうんうん、
でそこにその長いの掴むやつとか
ハサミみたいなやつ、
うんうん、そう電気メスとかそういうのを穴からスポッと入れて、でそのできたスペースの中でハサミをこう動かしながら手術をするっていうのが腹腔鏡下。
なるほど、そうか、開腹手術だと空気入れても意味ないから、空気とかガスとかって入れられないのか、膨らませるために。
そうそうそう、だから基本的には助手さんがこう引っ張って、
あ
の穴をこう閉じ、なんかこうを広げて、でできるだけちっちゃい穴にするんだけど、
うんうんうん、
こう監視とかで広げてアプローチするんだけど、腹腔鏡下の手術の場合はこうガスを送り込んで膨らませると、
うん、しかも穴もちっちゃいから回復も早いのか、腹
腔鏡。そうそうそう、その患者さんに対する侵襲も低いんじゃないかっていうふうには言われていて、
うんうん、
でカメラをねこう入れるから腹腔鏡っていうんだけど、
うんうんうん、
その内視鏡をそこの穴から入れて、
うん、
だからカメラ持ちの人がいるんだけど、でカメラでこうじゃあこっち見せてとか言ってカメラをこう動かして、で手術する人がそこにアプローチ、デバイスを使ってアプローチしていくっていう感じ。
いや、そのさ、お腹に穴を開けてさ、まあ、
うん、
こう入り口作ってカメラとかハサミとかメスとか入れるって言ったんだけどさ、まあ カメラはさ、こう細い蛇みたいなやつだからなんとなく入りそうだなってイメージはつくんだけど、うん、は、うん、ハサミとかを入れるっていうのがあんま想像つかなくて。
あ、そうだよね、うん、だから基本はね、多分あの普段見るハサミとは全然違う形をしてて、
うんうんうんうん、
全部ね細長い、カメラもそうなんだけど、
うん、
その金属の筒みたいな硬い、うんうん、細長いのになってて、
うんうんうんうん、
先っちょにカメラがついてたりとか、ちっちゃいハサミがついてたりとか、
なるほどなるほど、
ちっちゃいこうつまむやつがついてたりとかして、うん、で手元でこう手元がトリガーみたいになってて、ギュッと引くとギュッと閉じて離すと開くみたいな。
なるほど。じゃあそのまあ持つところ、手元とか、まあ、トリガーみたいのはその外にあるのか、入り口の。
そうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
でそこでこう操作して、で長いからさ、こ
う、
なんていうの、ポートを支点にしてこう動かしてこう手術をしていくっていう感
じ。なるほど。まあでもそうなると長いから結構操作性は大変そうだよね、難しそうだよね、操作するの。
だからやっぱり慣れるまでトレーニングが必要だって、結構いろんな外科の先生言ってたね。
うんうん、
そうで、まだその今日の話題のところに全然たどり着いてないんだけど、それが僕が、最初に手術室に見学しに行った時にかなり一般的に行われてた手術、
うんうんうん、
回復もしくはまあどういう風な手術が必要となるかによって回復を選ぶか腹腔鏡下を選ぶか分かれてくるんだけど、
うん、
やっぱり大掛かりな手術はどうしても回復じゃないとダメとか、うん、いろんなこう専門的な判断があってどっちにしますってのは決めるんだけど、
うん、
一応ガイドラインとかもあるみたい、
うん、
でそうで、まあその腹腔鏡下っていうのは侵襲が少なくて、侵襲っていうのは患者さんへの体の負担が少なくて、
うん、
いいねっていう術式だったんだけど、
うん、
ちょうどね僕が卒業するあたりに、
うん、
その大学病院にロボット手術っていうのが導入され始めてる時期で、
うん、
そのロボットアームっていうのを使って腹腔鏡下手術を支援するっていう考え方なんだけど、
はいはいはい、
アメリカの会社が開発したのが一番有名でダヴィンチっていうんだけど、
うん、
もしかしたら聞いたことあるかもしれないんだけど、
うん、
なんかねそのロボットアームがあって、
うん、
でそれをこう操作して、でよくさそのテレビとかで言われるのはロボットを動かせばいいわけだから、
うん、
コントローラーが離れたところにあっても手術ができる、
うん、
つまり外科の医師がその手術場にいなくても遠隔操作で手術ができるようになるんじゃないかっていうことで、
うんうん、
画期的な開発だって言ってロボット手術っていうのがその今だいぶ普及してるみたいなんだけど、アメリカをはじめとして、そうで、でも一方で現場ではどうだったかっていうと、
うん、
そのロボットアームがもちろん手術の台に置いてあって、
うん、
確かに手術してるんだけど、
うん、
そのコントローラーが横に置いてあるの、
はいはい、
僕が見た頃はね、現状も多分そうだと思うんだけど、うんうん、遠隔っていうのがまだ承認されていないか、もうすぐされるかっていう段階で、つまり手術をするものは手術室にいなきゃいけないっていうところはまだ変わってなくて、
うんうんうんうん、
だからアームがあってコントローラーがその横にあるっていう、
うん、
で一応遠隔なんだよね、
うん、
なんていうのつながなんだけど、それって意味あんのかなってよくすごい感じたんだよね、
うんうんうんうん、
でもなんかよくよく話を聞くと、ただの腹腔鏡手術よりもよりメリットがいろいろあるらしくて、
うんうんうん、
でその外科の先生が言ってたんだけど、
うん、
ロボットアームになることによっていろんなメリットはあるけど、
うん、
一つは手ぶれがないことって言ってた。
なるほど。
手ぶれ補正してくれんだって、そのコントローラー側で。
まあまあ、
だから
人間はね手触れちゃったりするの止められないけど、ロボットはね触れたりしないもんね。
そうそう、手ぶれ補正の技術とかあるじゃん、
うんうんうん、
だからこのここはちょっと止まっときたいのにっていうところではピッて止まってくれるんだって。で視野もこのカメラがこう見てるからブレなかったりして、で結構ズームで寄ったりとかできるから、
うーん、
そういう良さがあるのと、 あと、なんていうか、その、アームの設計上ね、こう、ただパクパクするだけじゃなくて、その、手首みたいな部分があるんだって。
ああ、なるほど。
デバイスに。
関節がいくつもあるような感じなんだ。
そう、関節がね、もう一個多いのかな。最新のものはどうかわかんないんだけど、当時は、そのつまむデバイスと、あと手首関節みたいなのがついてて、だから、角度をこう、うん、ってつけれるのが、
なるほど、
すごいいいって言ってる人がいて、だから、その、デバイスの能力を 100% 引き出せてるかっていうと、いろんなしがらみがあって、ルールがあって、いろんな超えなきゃいけないハードルがあって、まだ全てを使い切ってはいないけど、
うん、
例えば遠隔とかっていうのはまだなかなかできないけど、
うん、
でもそれでもロボット支援を使った方がいいタイミングっていうのは結構あるらしくて。
へえ、そうなんだね。なんか人間の手の方が繊細で縫うのとかうまそうだと思っちゃうけど、まあ、実際手術してる人がそう言うならもうロボットの技術も相当高いんだろうなっていう、聞いててもね。
なんかそのね、支援というか助けてくれるっていうのを、うんうん、そういうなんていうの、補助的な機能がすごい助かるって言ってて、
うん、
だからそのまだどこどこの病気のどういう手術に使ってくださいっていう幅は狭いんだけど、
うん、
でもだんだんそのロボット手術、ロボット支援科手術っていうのかな、っていうのも今多分だいぶ一般的になってきてるんじゃないかなって、そういう状況なんだよね。
うんうんうん、
で次回もうちょっとそのさらにロボット支援っていうのがどういう方向に行こうとしているのかっていう話をしようと思うんだけど、
うん、
起点はそのダヴィンチみたいなアイディア、
うん、
から始まっていて、
うん、
だから遠隔で操作できたらいいよねとか、
うん、
ロボットがちょっとこう支援してくれるといいよねっていう、そういう話で、で似たようなダヴィンチと似たようなデバイスを使ってさらにその自動で腹腔鏡下手術ができましたっていう論文なので、それを、うん、次回紹介しようと思います、
はい、
っていう、なんていうのかな、ざらっと外科手術の歴史というか、
まあ、腹腔鏡手術の基礎的なところを学んだ感じですね今日。
なんかそういう背景に現状そうなってて、まあ、ロボット支援手術っていうのがだいぶ普及し始めてるって、そういう現状ではあるかなと思うんだよね、
はい、じゃあ次回はより進んだロボット腹腔鏡手術のお話かな、うん、って感じですか、ね、
この論文をもうちょっと深掘りしてみようかなと思います、う
ん
う
ん、はい、じゃあ、はい、今日はこんなところで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。